もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
仕事のことと、
はい、
あと自分がひょっとしたら鬱なのかなと思ってちょっといろいろと悩んでるんですけれども。
はい、あなたおいくつ？
今45歳です。
ご家族は？
一度離婚してまして、
はい、
前妻との子供が3人と新しい奥さんとの子供が1人の4人です。
奥様おいくつ？
39歳です。
はい、そうするとお子さんが前の奥さんとっていうことだから結構大きいのかな？
あ、そうですね、あの20歳の男の子と、
はい、
18歳の男の子と、
はい、
14歳の男の子と、
はい、
で2歳の女の子が今一番下にいます。
あ、なるほど。
はい、
でお仕事はそうすると自営なんですか？
はい、ちょっとした町工場みたいな感じで、
ご自身でやってらっしゃる？
はい。
これはあのご自身で立ち上げたの、それとも親の代から？
そうですね、親の、あの23年ぐらい前に父親が亡くなったんですけれども、
はい、
まあ、僕自身がまだ二十歳過ぎだったんですけれども、
うん、
なんとか頑張ってやっていかないかねっていうことでこれまでやってきたんですけれども。
なるほど。
はい、
でお父様はそうするともう他界されているんだけど、
はい、
お母様は
30年ぐらい前にあの亡くなってまして。
ああ、お母様の方が早いんだ、亡くなったのが。
はい、昔からちょっとノイローゼ気味の母で。ああ、
お母様がね。はい、
はい、で農薬飲んだりしてちょっと自殺をしちゃったんですけれども。
はい、
はい、
ご兄弟いらっしゃる？
はい、4歳上に兄がいたんですけれども、
はい、
兄もちょっと事故で亡くなってしまって、で8歳上に姉がいて。
お姉さんお元気で結婚してらっしゃるの？
はい。
あ、じゃあ別家庭なんですよね。
そうですね。
はい、
はい、
そしてお悩みとしては？
ここ7年ぐらいでしょうか、ずっと、まあ、不景気になってからも頑張ってやってきたんですけれども、
はい、
このままいくとちょっと倒産しちゃうなっていうところなんですけれども、今自分の家だけはこう担保に入れずになんとか頑張ってやりたいなとも思ってるんですけれども、ただ働いてくれる職人さんのことを思うと、なんか自分の身だけ守って路頭に迷わしちゃうような結果を生むんじゃないかとか、まあ、ちょっとそういったことで今悩んでいるんですけれども、
はい、
でちょっと自分自身がやっぱり今までのその自分の親やお母さんのこととかも知らないところでこうちょっと引きずって生きてきちゃったがゆえに、まるっともう相談もできる人も今まで一人もいなかったですし、まあ、そういう人生を歩んできちゃったものでこんなになっちゃったのかなとかいろいろとありまして、
はい、例えばあなたは子供の頃、
はい、はい、
例えば不登校になっちゃったりはしてない？
はしてないですね、うん、はい。
それで
昔から母親がちょっとノイローゼ気味で、うん、ちっちゃい頃なんかだとゴミ箱のところにこう、ね、ズボンを下ろして座って、トイレじゃないのにこうヘラヘラと笑いながらこうしてたりとか、夜になると父親に今から僕を連れて車に飛び込んで死ぬとかあったもんですから、そういったのでちょっとあんまりなんか昔からいいあの思い出はなかったかなというようなのもあったんですけれども、
順風満帆とは言わないけれど、うん、今回のバブル弾けた後の不況がずっと続いてました、
はい、
その間頑張ってきて、うん、まあ7年間ぐらいっていうからかなり最初のうちは良かったんでしょ、は
い、ちょうどバブルが弾けた当時だったんで、うん、まあ、悪い悪いとは言いながら今ほどでもなかったので、
うん、
なんとか頑張ってこれたかなっていう気はしてます、うん、
で頑張ってきて、うん、で、はい、その間は、
はい、
先ほどおっしゃってたようにその従業員の方々に対しても、
はい、
あんまりリストラしたりしないで頑張ってきたわけ？
はい、そうですね、5、6年前に職人さんも定年を迎え、全ての人が上手にこう送り出すことができて、
うん、
なんとか責任果たせることはできたなと思ったんですけれども、 気がついてみるとやっぱり若い子の人生も背負っちゃってるなと思って、それでやっぱりなんとかまだ頑張っていかないかなと思っとったんですけれども、はい、
なるほど。
ちょっと相続税の借金が僕ものすごくその時にできちゃいまして、
うん、
お父さんが死ぬその前の年におじいさんも亡くなって相続が2回こう続いたんですね。でいろいろまあやったんですけれども、ちょっと相続税の借金をすごく背負っちゃいまして、
うん、
でやっぱり6000万7000万っていうお金が今までその借金に返済だとか当ててきちゃったものですから、なかなか今ちょっと自分自身の中に金銭的な体力もないからちょっとこんなになっちゃってるのかなっていうのもあるんですけれども、
うん、
で自分としては、まあ、不謹慎な話でなんとか担保に入ってる土地だとかで借金も返済できればいいんですけど、まあ、もしこのまま倒産なんてことになるとえらい社会にも迷惑かけるし、もう本当この辺じゃちょっと生きていけないような状況になってしまうのもすごくちょっと心の中でも嫌なことなんだけど、まあ、自分自身でちょっとどうすることもできないなっていうのが本当のところで、
今そのまま土地を手放すなりっていうようなことをすれば、
はいはい、
借金は返せちゃうんですか？
銀行さんの話だとやっぱり借金も全部返して廃業だよっていうのはちょっと到底できない、まあ、一般のお客様だとかに迷惑かけることはないんだけれども、金融債務でしょうかね、銀行さんの借り入れはやっぱりちょっと返すことができないだろうなっていうふうには状況です。
なるほど、
はい。
でご相談をされられるような方もいらっしゃらない？
そうですね、周りには姉がといってもやっぱり普通の主婦ですし、
うん、
姉に相談してもちょっと私は何とも分かんないからっていうこと
で。そうですよね、
で
今ご自身で鬱だって思う理由は何なの？
全部自己否定するようになってきちゃったりとか、まあ、7年ぐらい前からもう夜いろんなことを考えると夜ちょっと眠れないことばっかりで、まあ、誰でもそうなんでしょうけれども、僕の責任の取り方として死んで借金返すべきなのかとか。
でその死んじゃった方がいいのかなっていうのは、考えるのがもう疲れちゃって面倒くさくなって言ってんの、それとも世間に対して、このままでご迷惑をかけない形にするには死ぬしかないと思ってんの？
うん、後者の方だと思います。
なるほど。
なんかこう自己破産だとかいろいろね、社会でよく聞いてるんですけれども、うん、まあそういう卑怯なことをしてね、まあ子供に対してもそうなんですけれども、世間に対してでも自分そんなと感じで生きていけるんだろうかとかっていうのも考えたりもしますし、
はい、
ただ自分自身がやっぱり今思うことはやっぱり親には長生きしてほしかったなって思うので、
うん、
まあどんな形でも自分ができるのは、
そうですね、
長生きだけはしてあげないといけないかなと思ってるんですけれども。
なるほど、
はい。でその辺がもう何て言うんでしょうか、手本となる人は周りにはいるんですけれども、ご年配の方から、
はい、
ただどういうふうに自分がそういうふうで考えて今から生きていくべきかっていうのがなかなかちょっと相談できる人がいなくて、
うん、
やっぱりもう仕事も上手にいかなくなってくるようなのは自分の責任でダメなんだから、そんなこと人に相談したかとってダメだろうなっていうようなことなのか、うん、なんか昔から若い頃からずっとあんまり人に相談もできずに来ちゃったもんですから、もう自分で何とかしていくよりもう仕方がないみたいな感じの考え方でこう今まで生きてきちゃったっていうかですね、
うん、そうすると自分で打つかなと思いながらも、
はい、
もちろん病院に診察にも行ってないのよね。
はい。
で今日のご相談は、
はい、
自分自身が今 判断基準が鈍ってるかどうか、鬱なのかどうかっていうことですよね。で、その辺については、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので、ご相談できると思いますから、先生よ
ご
ろ
めん
しい
な
です
さい。なん
か？
だか中途半端なあれで。
よろしくお願い
はい。
し
は
ま
じめ
す。
まして
はい。
高橋です。
あ、こんにちは。よ
こ
ろ
ん
し
に
くお願
ち
いいたし
は。
ます。
まあ今のお話を伺ってると、悪いように悪いように考えてしまうっていうお話なんですが、客観情勢が悪いので、鬱のせいで悪いように悪いように考えてるっていうような印象はあんまり受けないです。ただ、あなたが鬱になりやすい、すごく生真面目な、責任感をものすごく背負って立つ、そういうタイプの人なので、客観情勢がすごく刻々悪くなっている時に、どうしても否定的な立場に立ってしまうっていう状態。しか
なる
も、
ほど。
その状態について、誰も相談相手がいなくて、言ってみれば、自分が、客観的な情報をなかなかもらえないような状態になってるっていうことは、この先、今ある軽いうつ状態ですね。要するに判断が否定的になってしまう。それがどんどん進行してしまう可能性がある。しかも、その進行する先に、あなたが責任感が強いあまり、自殺もしかねない、そんな選択をしかねないっていう恐れがすごくあるので、
そうなんですか。
ですから心療内科や精神科医の先生に行って、そういう今のようなお話をよく聞いてもらうってことがまず第一
なるほど。
で、なぜかというと、あなたがそれこそお母さんが30年前に苦しんで農薬自殺をした息子だよっていうことを、30年間背負いながら生きてきたことを、あなたのお子さんたちには絶対にさせちゃいけないので、ね。だとすれば、そういう一つは、そういう精神科や心療内科の専門医のアドバイスを受けるってことと、それから従業員は今何人ぐらいいらっしゃるんです？
若い子の4人で一緒にや
若い
って
子
ます。
4人？若い子が何歳ぐらいですか？
30後半です
でも
ね。
まあ30後半ですもんね。いくらでもやり直しが効くので、少々汚名を着て、例えば地域の銀行にもう返す、方法がなくなってしまったっていうことでも全然恥ずかしくも何ともない。
そうです
うん、
ね。
返せるものを、じゃあまあ全部解散して借金残ったとして、で、法律的にはそれで多分自己破産で全然問題ないと思いますけれど、そこから先はあなたが一サラリーマンとして働いて、みんなで生きていけばいいじゃないですか。ただし、そのためには相談者が必要なので、法律的な相談者と、ね、それから、もう一つは精神面での相談者、この二人は見つけられた方がいいですよ。そしたら陰に陽にいろんな形で励ましてくれますから、全部自分で背負わないこと、そのために専門家が世の中にたくさんいるんですよ。ね、ぜひその精
り
神
がとう
科医
ございま
と
す。
金融関係もしくは法律関係の相談者の門を叩いてくださいな。
わかりました。
全然悲観的になる必要ない。ここまで頑張ってこられたんだから、不名誉でも全然ないと思います。堂々たる人生ですよ。
ありがとうございました。
お分かりいただけましたか？
随分気持ちが落ち着きました。ありがとうございました。
よかったよかった。どうも、失礼し
どうもす
ま
みません。
す。
失礼いたします。